始めるを応援するポッドキャスト、スタート FM。 おはようございます。起業家でラジオパーソナリティの関口舞です。テイラー株式会社の柴田洋さんと、起業や独立を考えている方に役に立つ情報を楽しく語っていきます。洋さん、おはようございます。
おはようございます。そういえば舞さんが書いた本の評判はいかがですか？反応とかありました？
それがですね、結構まずその思ったよりも売れているというのが一つと、なんかあれなんですよ、ネットもそうなんですけど結構本屋さんで売れてて、
ね、なんかツイートに書いてありました。
あの本屋さんに、まあ、そもそもたくさん置いてもらえてることもありがたいんですけど、結構その置いた本屋さんで、まあ、もちろんね、あのこじんまりした本屋さんが中心なのでちょっとずつ納品してるんですけど、結構もう3回ぐらい同じお店で売り切れたりとか、
すごい、
すっごいありがたいなあ、
ね、
でなんか、
ね、
結構小説、私が書いた小説の感想とかを、まあ、直接いただいたりとか、編集者宛に送られてきたりっていうのもあったりして、なんかすごい、なんでしょう、自分ではここがそんなに人に刺さると思ってなかったってところが刺さってる時があったり、ねえ、なんか文体を褒めていただいたりとか、なんかいろいろあって、もうすごい、あの一時期はちょっともうだいぶ疲れたからしばらくはいいかなと思ってたお気持ちがですね、なんかちょっとまた新しく違うものを、文章も頑張っていこうかなと思っている今日この頃です。
素晴らしいですね。
ね、ヨウさんもね、買ってくれたので、
はい、まあ、読みましたよ。
え、嘘、本当ですか？
はい、
あ、なんか全然あの会社とかに、
ね、
会社とかに置いてある。
すごい、昔から読書感想文めっちゃ苦手で。大丈夫大丈夫、
全然あの無理に、全然あのなんか飾っといて、なんかね、オフィスとかに佇んでるのかなと思ってたんで。
ええー、ちゃんと読
む。ええー、ありがとうございます。
もちろん本読むのは好きなので、感想文を書くのが苦手なだけで。
ありがとうございます。
さて、
はい、
今日のテーマは、
ですね、またあのこの間お便りくださった方から再度お便りをいただいております。ラジオネームパイソン大好きさん、モート競争優位性の作り方にてモート構築に関して取り上げていただきありがとうございます。事業運営の中で何が短期中長期で顧客への提供価値につながり、かつ自社で強みが作れるかを常に問うこと、そしてそれを実現していく組織体制実行、それらがモート構築の鍵になるということを認識できました。いや、なんか要約がうまいですね。この問いを継続的に愚直に追求しようと思います。今回は B2B のサービスにおいて料金設定をどのようなプロセスで決めているのかをお伺いしたいです。料金設定括弧何の名目でどこの予算からいくらどのように取るのかは、事業全体のインセンティブ構造並びにターゲット層をも変えることにつながり、良くも悪くも事業全体の方向性を大きく変えることになり、気軽に決められるものではないなと痛感したからです。そこで柴田洋さんは今までどのようにプロダクトの料金設定をしていたのか、テイラープラットフォームではどのようなプロセスで料金を決めているのかをご教示いただけると幸いですとのことです。何どこに、
めっちゃ難しい。ああ、ご質問ありがとうございます、はい、難しい、
ね、いや、そうなんですよ、
質問が高度すぎて、
めっちゃいい質問、高度な質問をいただきました。いや、本当これな、
ね、
マジでこれって感じです。
どうすりゃいいんでしょうね、
本当にどうしたらいいんでしょうか。
プライシングが大事なのはマジ、あの、まず言うまでもないというか、そういえば昔マッキンゼー社で、なんかそのプライシングだけを、こうプライシングの最適化だけでなんかプロジェクトがあったのを思い出しました、ね、
え、
結構当時流行ってたのかな、 なんかそういう本、 BCG からそういう本も出てた気がするんだけど、いかにこう、まあ、特に B2B でこのお客さんごとに何かこう値段を、まあ、相対で、例えばその、ね、あの B2B になるとどうしてもこう繰り返し大口発注してくれる方、くれてるお客さんとかは、まあ、いろんなこの交渉の過程だったり、どっちかがポカやらかしたり、まあ、いろんなその長い付き合いの中でこう相対の価格になっていることがほとんどじゃないですか。
うんうん、
なんか値引きしますねとか、うん、まあ、今年はちょっと予算厳しいんで頼みますよみたいなこととか、まあ、そうやってお互いこう、まあ、なあなあというか、うん、そういう いろんなこう経緯の中で値段が決まってきて、で分析してみるとなんかそのまあ全然最適になってないみたいな、
うん、
例えばその大口のお客さん、まあ一般に言うと大口のお客さんはこうボリュームディスカウントで安くなってるから、まあ、量は多いけど利益率は低くって、
はい、
で逆にその、まあ、小さいお客さんはなんか正規料金みたいなあの高い料金を払ってもらって、まあ、利益率はいいけど、まあ、その量としては小さいみたいなグラフになる気がするじゃないですか、
うんうんうん、
そのアカウントの大きさと、まあ、粗利率みたいなものをこうプロットしてみると、うんうん、まあ、実際はそう全然なってなくてほぼランダムになってるんですよね、どの会社さんも。プロットしてみると、まあ、バーッとこう4証言全部に点が打たれてるみたいな感じになって、これはなんかいかにプライシングが適当かというあれだみたいな分析があって、まあそこでいかにこう価格政策をやるかで、価格のいいところはそのね、値上げした分基本的には丸々粗利益になるじゃないですか、
うんうん、確かにそうですよね。
50円の原価のものを100円で売ってたのを101円にしたとしても、うんうん、その1円分って丸々利益になるんで、まあ売上を 1%同じ、ね、売上を 1% 伸ばすのでも値段を上げて伸ばした方が量を売るよりはるかに効率がいいっていう、まあ、話があって、うんうん、まあ、それでなんかすごく大事だよねみたいなことを言ってたのをちょっと思い出したんですけど、まあ、そのおっしゃる通り、まあ、それよりその、ね、最適化の一歩手前のどっちかっていうと、そもそもどういう、価格体系プライシングシステムにするのかかというのが、まあ、ご質問の焦点だと思うんですけど、まあ、それにしたって、まあ、これはもう CEO にしか決められない非常に重要な意思決定であるのは間違いないと思いますと。で、じゃあどうすればいいのっていうところで言うと、結局多分最適解っていうのはなんか論理的には当然示されているんですけど、うんうん、それをどういうふうに模索するのかっていう方法については多分確立された答えがないというのが、まあ、実態だと思ってます。で、先にその論理的にはどういうふうにすればいいのかっていうところで言うと、まあ、これは経済学の授業だったり MBA でも教わると思うんですけど、まあ、そのちょっと学問的な話の世界では、相手のがどのぐらいその商品に価値を感じていて払ってもいいと思っているのか、 Willingness to pay WTP って言うんですけど、その WTP がいくらなのかっていうのに応じて、で WTP の 100% を支払に値段設計するのが最適だっていうのが一応その論理体系になっていますと。
へー。
だから例えばこの今目の前にリンゴがあるとして、うん、マイさんがそれにいくら払ってもいいと思っているかっていうのを、まあ、自覚的であるかは別にして一応あるわけじゃないですか、まあ、
そうですね。
その、うん、だからそれをそれより高く値付けしちゃったら売れないし、うん、
確かに
それより低く値付けしちゃったらその損し機械損失が発生しているので、うん、それとちょうど同じに設定するのが、まあ、一番、いい、うん、というのがなんか一応基本原理としてはありますと、
うん、確かに。
で問題は2つあって、1つは、その WTP が分からない
そうですね
っていうのと、あともう1つは仮に、まあ、これって当然みんな違う WTP を持ってるので、
はい、
マイさんと、他の人では別な WTP を持ってるので、うん、本当にその一人一人違う値段をつけることができるのかというと、やっぱりそのオペレーション的にそうでも、例えばそのスーパーマーケットで一人一人違う値段をつけるっていうのは、まあオペレーション上難しいじゃないですか、うんうんうん、そもそも値札っていうのがついてて、それでみんな同じ値段で買っていくっていうのが、まあある種そのお店の、まあ、ルールというか、うん、そういうビジネスモデルになっているので、まあ、いくら WTP が分かったとしても、その人によって人によってじゃないですね、その値段を変えることができないので、うん、実現できないっていう、まあ、大きく2段階の問題がありまして、
確かに、
で後者の問題をいかに解決するのかっていうところに、おそらくその価格体系の、設計がありますと。一番分かりやすいのが、まあ、あの航空機の飛行機の航空券の値段とかは、うんうん、これをどう実現してるかっていうと、ダイナミックプライシングって言って、その何日出発まで何日かによって、動的に値段が変わっていくじゃないですか。
うん、そうですね。
で、まあ、あれってできるだけその安いのがいいと、いつになってもいいから安いのがいいみたいな風に最適化したい人は早めに予約するだろうし、どうしてもこの日に行かなきゃいけないっていう人は近くに予約するだろうっていう、まあ、前提のもとで、いろんなこう値段を、まあ、いろいろ用意しておいて、その数を事前に割り当てられた数をこう同じ東京からサンフランシスコ行くのにしても、10万円と20万円と30万円をそれぞれ何個かずつ用意しておいて、それをこう1個埋まってなんですね、10万円が埋まるともう20万円買うしかなくなって、で20万円が埋まると30万円買うしかなくなるっていうような構造にしといて、もともとその30万円払える人からは30万円できるだけ取るようにするみたいな構造になっていますと。でオークションとかもまあそれに似たような形ですよね。オークションはこう、
そ
まあ、
うです
1個しか
ね。
ない場合は一番高く払った人にまああげればいいので、まあ、オークションっていう仕組みになっていると。あとは何だろう、インターネット広告とかの世界ではビディングをリアルタイムにさせて、でその一番お金を高く落札した人に、まあ、その広告枠を、まあ、提供するみたいなことが、まあ、そのミリ秒単位で行われておりますよね。だからこそみんな、なんか同じツイッターのフィード見てても出てくる広告が人によって違う。でそれはなんだ、広告主によって同じお客さんの同じセッションで、つける値段が違うので、一番高く払ってくれる人に落とすと。そうすると、この広告枠は例えば1日いくらですよとか1インプレッションいくらですよって売るより高く売れる。なぜならその WTP が一番高い人にそれを売りつけることができるので、こう機会ロスもないし、安売りしちゃうこともないっていうことで、まあ、こういうふうになっているみたいなことが、まあ、そういう航空券とか、インターネット航空の世界だと、まあ、それができますよと。
そうですね。
で、じゃあ皆さん、数多くの人がやってるその SaaS はどうなんだっていうところで言うと、こうなってることが多いかなと思っていて、まあ、価格、プライシングっていうページは、まあ、大抵のサービス用意してるじゃないですか。
そうですね。
そこに行くと、まあ、ざっくり言うと、まあ、お試しプラン。まあ、普通プラン、こう、まあ、ビジネス的に使う商用プランみたいなやつ。これはまあ何段階か、こう、2段階とか3段階とか5段階とかなってることもありますが、まあ商用プランみたいな。で、エンタープライズプラン書いてあって、お問い合わせくださいってなってるじゃないですか。で、これが多分その肝で、というのは大部分そのウィリングネス・トゥ・ペイがすごい高い人っていうのに対して、機会損失を発生させないために、こうそういうエンタープライズの大口のお客さんに関しては別途こう値段をあらかじめこっちから出すことはせずに、ゆっくり情
そっ
報
か
収
そっ
集を
か。
して、
個別に決め
結
たい。
局相手の予算の、相手のお財布の量を、ウィリングネス・トゥ・ペイを厳密に計測して、きっとこのぐらいだろうっていうのを分かった後に、後出しじゃんけんでこのぐらい払ってくださいっていうのを出すということができるような仕組みになっているわけですね。なので、まだ小さいうちとか、そういうふうな、いわゆる、まあ、交渉っていうのができる、ぐらいの、お客さん数の場合は、なんか、それが一番いいと思います。
いいです
まあ、
ね。
それが、まあ、セオリーというか、いいと思いますというか、まあ、セオリーになっています。なので、こういう時に、お客さんに、この商品はいくらなんですかって聞かれたら、なんか、ベストな回答は、お客様のご予算にの中でサービス提供させていただきますと。で、それってなん、じゃそれってじゃあ大体どんくらいなんですかって聞かれても、再びお客様のご予算の中で最大限サービス提供させていただきますと答えるというのが一応テンプレートになっておりま
い
し
やーでも
て、
ね、買う側からしたらね、教えてもらいたい、早くね。
こちらから、はい、値段を言ってはいけないと。
いやー、まあでもそうですよね。でもそうですよ
でも、
ね。
いくらでもそこのバント情報の、バント情報って言うじゃないですか。バントの B ですかね。予算、バジェットですかね。で、結局、じゃあどのぐらいなんですかとか、今使ってるシステムって年間どんくらい使ってるんですかとか、他見てる製品って何なんですかって聞けば、まあ、結局なんか月5万円の話してんのか、 月50万円の話してるのかってのは分かるじゃないですか、
うんうん、
それがすごい大事で、
うん、
ウェブサイトに月5万円で書いちゃったら、もし50万円払いたいお客さんからすると、まあその受注できたとしても損してることになるし、まあなんか内向けじゃないのかなっていうふうに思って逆に経営損失になっちゃうってこともありえるじゃないですか、
うんうん、確かに。
なのでまあ大体の SaaS のページってのはそういうふうに書いてあって、
うん、
なんならその大企業から大企業の IP からアクセスさせたときにプライシングページの表示を変えるSaaSみたいなのも僕見たことありますね。
おお。
まあそれだけその出しちゃいけないっていうか、
あ、
お財布の大きい人にはその下手に安売りしちゃいけないっていうのはどれだけまあ大事かっていう。
うわー、そっか。いや、面白いですね。
そうですね。
へえ。なんかそもそものそのスタンダードプランとか、うん、お試しプランなどに関しては、なんか私実はそこの決め方もちょっとどうすんだと思ってて、それはあれですかね、なんかイメージ的には似たようなサービスはこんぐらいかみたいな感じで決めるんですか
ね。そうですね、まあこれもちろんいろいろあって、まあ、本来はバリューベースドプライシングといって、これによってどのぐらい、うん、例えばね、その時間節約ができるとか、まあ一番わかりやすいのはそのなんか、わかんない、これを使うとクラウドのコストが下がりますみたいな製品に関しては、これで100万円いくんだったら、50万円にしても、まあ、向こうは50万円得するんだからみたいにできますよね。これが一番バリューベースプライシングやりやすいケースなんですけど、うんうん、まあ、必ずしもそうじゃない場合もあるじゃないですか、
うんうん、
その場合は、まあ、競合を見て決めるとか、まあ、あとはあれですよね、その当然最初はやっぱ実績とかもないので交渉力が低いので、まあ安いなと思う、まあ、試してもいいなと思う価格から始めて、どんどん上げていく、
うんうん、
いろんなプライスティア作って上げていくっていうやり方もできますし、まあ、あとこれこういうのをやったことある人は、逆にやっぱ上げるのってすごい辛い、なぜなら、
うん、
その、まあ、いきなりプランをなくしちゃうわけにもいかないんで、まあ、例えばこっちのプランの方がいいですよって言ってそれにマイグレートさせていくんですけど、やっぱどうしてもいや別に今満足してるんで別に上位プランに変えたくはないですみたいな、やっぱなることってすごい多いので、まあ、
うん、
このプロセスですごい辛いっていう話もやっぱりこうやったことある人からはよく聞きますね。それが嫌であれば最初高いところに設定しておいて、まあちょっと痩せ我慢をしてっていうところ
ですか。あれですか、今までとかもしくは現在のその料金の量産の料金の決めるプロセスとかもはどういうふうにしてますか。
なので我々は今テイラーは全部、見積もりベースになっています。まあそのちょっとユーセージベースってこともあって、結局あんまりこう事前に何だろう角度の高い値段提示ができない、こういうことやったら今回になりますよっていうのの角度の高いやつが提示できないので、今のところ、
うん、
全てお見積もりベースになっておりますと。で、他の過去にやったサービスとかで言うと結構適当にえいって決めちゃって、まあ、そこからちょっとイテレーションしていくっていうケースがありまして、例えば、
うん、
なんだろう、スマポの時はチェックインしたら最初いくらだったかな、1チェックイン10円くださいっていう契約だったんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、プラスでポイント払ってもらうんで実際のお客さんからの懐から出ていくのはもうちょっと多いんですけど、
はい、
でそれをやってたらなんかそのある時から、今度日用品、例えばドラッグストアとかスーパーマーケットにスマップを導入していこうってなった時に、
うんうん、
今度そういったお店って週に何回もお客さん来るので毎回毎回チェックインされたたびに10円かかっていては、それはまあそう集客として微妙だみたいな話になって、なんかそのこれよくなんか他インターネットでも他のさなんかのさアナリティクス系のサービスとかでよくあると思うんですけど、同じ月の中で複数回チェックインしてもそれは1回としかカウントされませんよ、月間ユニークユーザー数みたいな感じ でそれで50円ください、50円か80円か忘れちゃったんですけど、その月あたり、まあ、いくらっていう風な価格体系にして、そうするとまあ何回もチェックインしてもらってもお客さんとしては広告費が出ていかないし、まあ、我々としてもユーザーのこうエンゲージメントが高くなるので、まあそれがちょうどバランス良かった みたいな感じで途中でだからこうお客さんの層をこう広げるときにプライシングを変えた、
へえ、
っていうのもやったことあります、
ね、なんかあのそもそもの最初のエイヤで決めたそのチェック1チェックイン10円っていうそのエイヤ、
それで他の多分他の反則手段との比較、例えばチラシで、チラシって作るのに1枚なんかまあもちろんそのあれによるんですけど、まあ、3円ぐらいかかってて、うんうん、でさすがにチラシ3枚で1人は来ないでしょうみたいな、だからこれってチラシ3枚分だったら安くないですか、うんうん、みたいな値段設計に、
あーなるほどなるほど、それ分かりやすいし、なんか私がその思ってたのはなんか今まですでに払っていたお金払ってたもののお財布は開けやすいなと思ってたんですけど、なんかそのそうですよね、でもなんかスマホ
が、うん、そうですね、お財布があった方がやっぱ開けやすいですよね、あの財布がないところから作るのは結構大変ですよ、
確かに確かに、なんかちょっとスマホとかの新しい取り組みに対してお客さんが高いか安いか判断するのが難しそうだから大変そうだなと思ったんですけど、確かにそのすでにやってる既存のそのチラシのような施策と比較してそうやって言ってもらったらね、お客さんもなんかあれじゃなんかこっちの方が、しかもね実際に来てくれなかったらお金払わなくていいんだしいいなみたいな感じです。そ
う
です
よね。うん。まあ、うん、そね、今聞くといいように感じするんですけど、当時はなんかそんなあんまりそこまでスッと理解されたかっていうと、多分そのクリック課金みたいな考え方が広まったのってやっぱインターネットのおかげ、インターネット広告のおかげで、まあ今となってはリアルの店舗の人とかもその辺の仕組みが納得づくで分かってると思うんですけど、やっぱ昔はなんかそのチラシってあくまでその印刷費用みたいな感じでこう なんていうのこうコストと連動してる感があるじゃないですか。
うん、確かに確かに。
そのそのチェックインなんて、お前らは別にでもコストかかってないだろうチェックインにみたいな。
ああ、そうに思われちゃうのか。そこそこ確かに。
何に対してやっぱお金を払ってるのかっていうのがこうね、本来集客に対して払ってるんでしょうけど、やっぱ現場の担当者レベルの方だと、うん、まああれですよね。いわゆる2チャンネル的に言うと原価中ってやつですよね。
いやいやいや、そっかそっか、なんかね無形物というかね、そのインターネットじゃんみたいなね。
そう、それまあ、コスト、ね、あの MBA で、うん、とかではコストベースドプライシングで、さっきのバリューベースドプライシングと、あとはその競合ベースのプライシングの、まあ、3種類あるよみたいな感じの分類になってるんですけど、やっぱコストベースで考えるのが一番その、まあ、自然っていうか、うーん、納得感は得やすいですよね、まあ、しょうがないよねみたいな。
うん、確かにね、
バリューベースが一番その説得するのが大変っていうか、その、うん、儲けすぎじゃないかみたいな風に感情的にはなんか思われやすいのかな。一方でビジネス的には多分それが一番メイクセンスしてるというか、
うん、
ね、別にいくらチラシ配ったって客が来なかったらそのリスクは自分が被ってるわけなので、なんですけど、やっぱなんかそのそこはやっぱり面白いというか、なんですかね、認知心理学的なこう感じなんですけど、相手、結局その相手と自分でどっちがどのぐらい儲けるかみたいな風にやっぱりこうバリューベーストプライシングすると、なんかそういう風な感情になって、こう大して働いてもいない広告屋のお前らがなんで半分も持ってくんだみたいな感じにやっぱ思ってしまいやすい、
うんうんうん、まあ心理的になんかどうしてもそうですよね。なんかそれはこんなにね、材料費がこんなにかかってて、なんかこういう建物を作るんですみたいなことに比べたらね、ちょっと一見分かりづらいっていうのは間違いなくありそうだなと思ったんですけど、なんか今のそのバリューベーストプライシングかどうかみたいな件って、
うん、
結構その自社サービスの価格設定だけじゃなくて、結構受託案件の場合も、
うん、
まあ関わってくる話かなと思ってまして、というのもですね、あの私結構今まで業務委託だったり、まあ、もしくは何だろう、なんかこうふわっと企画コンサルとかですね、
うん、
あのやったことがあるんですけど、結構やったのに、何件も何件もやったのに、本当にその価格設定はもう永遠に悩んでまして、なんとなくバリューベーストプライシング的な雰囲気でもう月例えば100万とか何ヶ月で何百万みたいな話を言ってくる人もいれば、こういわゆるそういうなんていうんですか、労働時間で見る時給いくらみたいな話もあったりして、別にどっちが言い悪いじゃないんですけど、なんかその どうしたらいいんだろうなっていうのはね、すごい実は困ってるんですよね。
そうですね。ちょっと、まあ、まずその一旦お客さん側の立場になって考えてみると、社内でやりたい、実現したい、あるいは解決したい課題がありますと。で、お客さんにとっての第一選択肢は、やっぱり自分の中にいる社員でやること
いやー、もちろんそうで
な
す
ん
よ
ですよ
ね。
ね。で、それができないときに、まあ、一応第二選択肢として、じゃあ誰か新しく採用して、中途採用とかでその能力、その課題に対して能力がある人を採用して割り当てるか、あるいは、それが時間がかかりすぎるとか、まあ、リスクが高いとかっていうところで難しいのであれば、仕方がないから第三の選択肢として、まあ、コンサル会社とかに頼むかと。
そうですよね。
っていうお客さんから見た時のこう優先順位構造になってるんですね。だからオプション C なわけですよね。で、そうすると当然ながら、そのオプション A、B との価格差の比較になる。
絶対そうですよ
オプション A
ね。
と B と C を比較しているっていうのが、まあ、お客さん側から見た時の構図なので、そこに対して、例えば、そのスキルを持ってる人が、まあ、おそらく1000万ぐらいの年収であれば採用できるだろうと思ってる時に、なんか年間3000万ですみたいな言われると、まあ、多少リスクあっても正社員の人取っちゃった方がいいんじゃないのみたいになっちゃうので、まあ、そこに対してアンカーが働いているので、まあ、ちょっとべらぼうの値段はつけづらいっていうところはありますと。逆に、どうしても来週から始めないといけないみたいな時って、オプション A も1も、A も B も、もう取り得ないので、そういう時は、なんかものすごい交渉力が、こう、コンサルティング会社側にあって、もし来週から稼働できるんだったら、じゃあ、ちょっと高いんですけど、まあでも緊急なんで、月300万でどうですかみたいなのでも、こう、まあしょうがないかってなる可能性が、まあ出てくる。逆にそのいつ始めてもいいんだよねみたいな案件だったら、そのね、A とか B とかのオプションの方がやっぱり強くなるので、やっぱシビアに強くなるっていう、まあそういう構造になってると思います、大前提として。
まあそうですよね。
なので、まあそういうのに、そういうのも、まあそういう状況も踏まえて、結構単価に対して、なんかこう、相場感みたいなのが向こう側についちゃってるケースがやっぱ多いですよね。まあ、例えばこのね、SIR さんだったら月120万までかなみたいなとか、っていうのがまあ決まってしまってるケースってやっぱすごい多いと思うので、いかにそれじゃないんですよっていう、そのサービスじゃないんですよっていうのをずらすかみたいなことはすごく大事なんじゃないかなというふうに思います。
いやー、ここ本当にそうですよね。なんか結構、まあこれはちょっとね、テーマが若干そのまた違う話が混ざっちゃうかもしれないんですけど、難しいなと思うのが、そのバリューベーストプライシングっぽく、少なくとも雰囲気というかをそういうふうにしとかないと、例えば月額とかで決まった価格がこうあった時に、なんかこう月何時間のコミットみたいな雰囲気に思われると、これでも本当にね、こんなヘマは皆さんはやらないかもしれないんですけど、私すごいよく経験があるのが、この部分とこの部分が私の担当ですとなっていて、けどまあ意外とこう集中力をめっちゃ発揮して思ったよりも早く終わったみたいな。っていうか、なんか自分の、割と私相手に喜んでほしいんで、すぐ出しちゃうんですよね、アウトプットを。一生懸命やって。したら、あ、なんか時間残ってるやん、みたいな、その、稼働時間お前あんまやってないじゃん、みたいな感じで、じゃあこれもやれ、これもやれ、みたいな、その契約 してないことをですね、どんどん言われるとかが、まあその、当然それはね、ちゃんと事前に握りをやっておけとか、いろんな、対策があるかと思うんですけど、ただまあ、どうしてもそういう雰囲気になりやすい。
これ僕が考えついたわけじゃないんですけど、とある某バック成長しているコンサルティング会社の創業メンバーの方がおっしゃってて、まあ、 まあ、営業的にはその本当その通りだなって思ったんですけど、よく受託とかコンサルティングの見積もりの時に、単価かけるそのまあ日数だったり、あとそのパーセンテージ、うん、例えばそのディレクター職は単価150万で、ただこのプロジェクトに 50% 稼働させるんで、75万円です月みたいな、やるじゃないですか、
うんうん、
その見積もりの時、はい、
うんうん、
でこのパーセントで調整するんだと、
だ
単価は絶対に下げちゃダメで、その単価の150万のところを下げるこやるんじゃなくて、その稼働のパーセントのところを調整する。例えばそのいやちょっと予算150万は無理だよっつって、うちだとやっぱ70万とか75万とかが限界だよって言われたら、じゃあ分かりました、50% っていうことにしましょうと。
ああ、なるほど。
実際はもうちょっと稼働させるんですが、うん、もうそしたら総額で一緒なんでいいですよね。で、それはね、いいってなることが多いんですよ。向こうとしてはまあ同じだなって思うんで。うんうん、
まあ確かになんかね、ありがたい雰囲気すらあるっていうかね、ちょっと。
で、まあ十分にこう成果出してるっていう大前提のもとなんですけれども、ちょっとまあね、最初、いろんな御社の予算感もあるってことなので、50% っていうふうに始めて今なってますけど、まあ、実際はもうちょっと稼働しちゃってるんですよね。だから、75% つけてもいいですかっていう。
あー、すげ
ー。で、そうすると、なんかある種向こうからすると、なんか稼働減るの嫌だな、みたいな感じになるんで、
うんうんうん、
で、確かに、ね、十分効率的にやってるし、まあ、確かに 50% 以上は稼働してるよなみたいな感じになって、こうでかつね、稟議もそれだとなんかこうなんていうの、稼働が変わった時ってなんていうの、稟議いらないこともあるんですよね。例えばその、
うんうん、
ね、よく業務委託でそのまあ稼働ベースの請求するような場合って、なんかそのまあ最初15日の契約で入ったけれども、結果的に20日間働いてもらいましたって言って、20日分を請求してくるときって、もう一回稟議とかになんないじゃないですか。
うん、確かに。
で、さっきのパーセンテージも似たような感じで処理できる会社さんのケースもあって、まあ、これは稼働が変わったんですと。特にその大規模にコンサルティングのチームを雇ってる場合って、ね、平気で稼働変わるので、
うん、
あくまでこれは稼働が変わっただけですという感じで、向こうのその社内手続きもまあ簡単。値段を上げるよりは、やっぱ値段上げるのってやっぱ説明するのすごい難しいね、社内的にも。
いやー、そうですよね。そっか、じゃあ調整、後々の調整しやすくするためにも、そのベースの単価は、
そうです、だから絶対単価を譲らずに稼働を変えるっていう
のが、あ、それめっちゃ具体的でいいです
ね。はい、Tips だっていう話をされたことがあります。
へえ、面白い。なんかめっちゃこの価格の話、ちょっと本当に私も困ってますし、皆さんもね困ってると思うんで、聞きたいことがまだ他にもあったんですけど、なんか30分を超えてしまったのでこの間もこの間もそう、またそう、ちょっとまたこれも回を分けて別途続きをやらせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます、
はい、スタートFMではあなたからの質問やメッセージを募集しています。ポッドキャストの概要欄から送ってください。そして最後まで聞いてくださったそこのあなた、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。今回も聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは素敵な一日をお過ごしください。